QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってるし、よろしくね。カードはビューローね。
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日は7月3日第684回の QRL の時間でございます。というわけでね、7月に入りましてね、もう早くもね梅雨明けをね、先週ですか、ね、6月中にもう梅雨明けということでね、まあ、特に西日本方面結構早かったですよね。平均、まあ、通年というか20日以上ね、早いということでねございましたけども、まあ、今年は何ですかね、九州方面、まあ、仕事で私も行っておりましたけれどもね、梅雨入りも早かったですよね、まあ、そんな感じでございましたけど、なんかあまりこう梅雨らしい感じも、まあ、もちろんありましたけどね、梅雨に入ったんだか入ってないんだか分からなくて、そしてその後ね、もうこれはもう梅雨明けしてるんじゃないかというようなことでね、まあ、だいぶ梅雨の期間が短いようなね、そんな感じもいたしますけどもね、皆さん地域いかがでございましたでしょうかね。まあこうなかなかこの梅雨時期、確かにねこう雨が上がってくれるのはいいんですが、雨が全く降らなくなっちゃうとね、これがまた水不足になったり、まあ、かといってですね、その雨が今度は降りすぎてですね、災害が起きたりというようなことでね、まあ、両極端ですよね。本当にちょうどいい感じになればいいんですけどもね、なかなかそういうふうにはいかないということでねございますけども、さあ、今日はそんな中でですね、7月3日、今日はですね通天閣の日ということらしいですね。で1912年、通天閣完成ということでね、もうこんな前からねあったんですかね、まあ、実際には、第二次世界大戦、これ金属回収があって、一旦壊しちゃうんですけど、1956年に再建されて現在に至るということですよね。パリのエッフェル塔を模して作られたということでねございますけど、まあそんな感じでございますけどもね、鉄塔にね、大きく日立のこう看板というかね、ネオンサインというか大きくついてるのがね特徴ですが、ああいうタワーでですね、あのような形で看板がついてるのは、通天閣だけなんですよね。もう現在ではあれを使う、あのようにですね使うことができない、状況になってるんですが、そういった法令がこう始まる前にですね、建設されているというようなところもあってですね、なぜかですねまた、日立さんがですね、あの再建にだいぶお金を出しているということでございまして、日立のねビデオとかねバーンとこうね、いろいろと載っておりましたけどもね、有名でございますがね、そんな経緯もあるということでございまして、今日は通天閣の日ということでねございますが、さあそんなわけでですね、7月に入りまして第1回目684回の QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは早速 QRV コーナーね、今週もお送りしたいと思いますけれどもね、 7月に入りましてですね、いよいよ、今週土日、6メートル&ダウンコンテストがね開催ということでございますね。今年第55回目ということでねありますけれども、まあ、VOHF のねコンテストということではね、まあ、あまりにも有名ということでね、毎年参加されてる方もねいらっしゃると思うんですけどね、6メートル&ダウンコンテスト、ね、21時から明日の6日のですね翌日の15時までということでねございますけど、50メガヘルツから上の周波数ということでねありますので、皆さんね参加をされていただければというふうにね思いますね。もう6メーターマンの皆さん方はね、たくさんね移動運用なりなんなりでね賑やかですよね。最近の無線機はですね、2.4ギガ、5.6ギガだといったですね高い周波数ね、それ以上の周波数でも出られますのでね、こういったところからの運営というようなこともあるのかなという感じでございますね。まあ、18時間ということですがね、まあ、長丁場は長丁場ですよね、まあ、ほぼ1日ということですからね、まあ、体調不良などね、お気をつけいただきましてね参加をしていただきたいというふうに思います。まあ、なかなかねこの6メーター&ダウンコンテスト、まあ、周波数帯的に言っても、まあ、6メーター特にそうですけどもね、e スポーなどでですね、国内が開けてきますと、これはもうねいっぺんにマルチプライヤーが増えるということですからね、まあ自分のところだけねコンディションがこう開けるというわけではありませんのでね、他局の皆さんもそれなりに点数が、加算でくるというねことでございますけどもね、6メーター&ダウンではやはり、昔はねよくアンテナをこう、立ててですね移動運用にコンテスト仕様で行きましたけどもね、最近はねやはりちょっともう暑いのでねなかなかそういう気になれなくなってきましたけど、まあ、運用中は車の中とかでですね涼しくやれるんでしょうけど、やっぱりアンテナの設営やバラシの時にはですね炎天下の中でやらなきゃいけないということでございますからね、なかなか大変でございますけどもね、参加をされる方はぜひ、頑張っていただきたいというふうにね思いますね。6メーター&ダウンコンテストは7月5日そして6日の15時までということでね、いよいよ今週末になりましたね、ぜひね頑張っていただきたいと思います。さあそしてですね、コンテスト関係で、見るとですね、もう一つというかですね、6メーターの話ね出ておりまして、6メーター&ダウンの話をしましたけども、6メーター AM マラソンコンテスト、こういったものがですね今開催ということなんですよね。はい、まあ、これがですね6ヶ月間1月1日から6月末までの前半、そしてもう始まってますが7月1日から12月31日までの後半ということでね、2つに分かれてですね6メーター AM マラソンコンテストというのが開催ということでね、いよいよ後半戦が始まるということなんですよね。これはもう6メーター AM ということですからね、50メガの AM の波を使ってですね更新するということなんですね。で通常ですと1月から6日6月まで、そして7月から12月までということでね2回開催がありますよと。で周波数帯は50の AM ということで 50.4 メガから 50.9 メガの AM を使ってくださいということですね。で部門としましては半年間、これはエリア別の表彰がありますよと。そして部門の2として半年の中で参加者が任意に選んだ7日間、これは全国表彰ということでございますがね、この2つの部門があるということなんですね。で、まあ、マラソンコンテストということですからね、通常の更新、ということですね、こういった形になります。こちらをねポイントということになりますね。でマルチプライヤーに関しましては更新日数、これは部門両方ともですね共通ですね、この更新の日数がマルチになります。そして更新した異なるエリアの数、これはですね、部門の2ということで半年の中で参加者が任意に選んだ7日間、このね参加部門、この部門の2というところ、これがですね、こういったマルチプライヤーがつくということでございますね。まあ、50の AM ね、普段土日とかね週末、まあ、最近週末のみならずでですけどもね、この辺の周波数帯で運用されている方がねいらっしゃいますよね。まあ、今無線機50メガの無線機ね、リグには普通すべて AM モードを送信できるようになっていると思いますのでね、ぜひね AM モードで運用される方、そしてまた自作のしやすさからですね、その自作の無線機で運用されるというような方もですねいらっしゃるということですよね。 まあ、いうことでございまして、50の M、まあ、皆さんね50の M で開局された方も多いんではないかと思いますけどもね、私もその口でございますけど、まあ、ぜひね参加をされてみていただきたいというふうに思いますね。まあ、50AM コンテスト、これ、まあ、今回マラソンコンテストですけどね、昔開局の時に使いました RJX601 というねおなじみの RJX601、 今も現役で、私の方のシャックにありますのでね、こういうコンテストの時にはなるべくこういった無線機を使ってですね、純粋な AM 波を出してですね更新をしたいというところもありまして、古い無線機のエイジングを兼ねまして運用するということをやっておりますけどもね、結構皆さんね古い無線機を使ってね運用される方も多いんでね、なかなかあの面白いコンテストですよね。はい、こちらがね7月1日もすでに始まっておりますが、今年の12月31日まで、AM のコンテストということでね、開催をしておりますのでね、ぜひお楽しみをいただきたいというふうに思います。はい、というわけでね、まあ、50の、このコンテストね、6メーターダウンもそうなんですが、この時期ね e スポがね、出て開けますとね、なかなか面白いですよね。やはりね皆さん50メガで開局をされたって方がね結構多いんではないですかね、なんかそういうような雰囲気もありますね。開局以来ずっと50で楽しんでますよっていう方もね、もう生粋のもう6メーターマンという感じでございますがね、参加をされている方もいらっしゃいますしね、最近開局された方でですね、なかなか普段50メガ運用する機会がないということでね、こういう時に運用される方とかですね、まあ、そもそも AM モードがですね、なかなかこの運用する機会ないと、まあ運用されている方が少ないというところでしょうかね。そういうところで50の AM 無線機で50の AM のモードをですね使って、なかなか運用する機会がないという方もねおられますので、こういう機にコンテストの時にはね結構アクティブにね運用されている方が多いのでね、楽しめるのではないかなというふうに、ね、思います。 AM コンテストは、7月1日から12月31日まで、後半戦がいよいよ始まっております。周波数は 50.4 メガから 50.9 メガ AM モード、A3、A3E、 そして H3E、 この2つをですね、この半相波がある波ということでね AM モードとして、運用することができますので、ぜひ50の AM 出られる方はですねご参加をいただきたいというふうにね思います。はい、そしてね、まあ、50メガ以外のコンテストも含めましてですね、7月もたくさんコンテストがございます。もう今すでに開催をしているところでございますけれども、7月1日から7月10日まで、今年19回目なんですね、七夕コンテスト、こういったのもねございますね。まあマラソンコンテストね、何日間もかけてマラソンコンテストというのはねなかなか面白いところでございますが、短い時間でね、どれだけの更新できるかというようなこととまたちょっと趣旨が違いますけどね、長くですねゆっくりと、そして、いろんな形で、参加ができるというマラソンコンテストは非常にねこれもまた面白いかなと思います。この七夕のこの時期にですね、マラソンコンテスト、七夕コンテストが開催でございます。こちらは7月1日の0時から7月10日の23時59分までの10日間ということですね。詳しくはですね第19回の七夕コンテスト、こちらのね規約をご覧いただきたいというふうに思います。結構ここのコンテストはですね規約が細かくいろいろと決められておりましてですね、ご注意いただきたいなというふうにね思います。ぜひぜひ、こちらね規約をよく読んで、参加をしていただきたいというふうに思います。はい、というわけでございましてね、7月のコンテストを中心とした話題をお送りいたしました。はい、それではねこの辺で楽曲を1曲お送りしたいと思いますが、今日はですね夏の日の恋76、これはねもうイージーリスニング界のね、まあ、巨匠ですよね、パーシーフェイス。このねこの76年、パーシーフェイスも76年にね亡くなってるんですよね。まあ、これなかなかねヒットした曲でございますけどもね、来日公演を目前に控えてたこともあってですね、これはね本当にまあ直前にね休止されてしまったので、まあ、この作品がまあ遺作となってしまったわけでございますけどもね、もともとオリジナルの夏の日の声、これはね皆さんご存知かと思いますが、ディスコ調にしましたねこの76年の、夏の日の声76、今日はねこちらをお送りしたいと思います。
と人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは5-9コーナー、お送りしたいと思います。いつもねたくさんありがとうございます。今日はねまず最初にこの方をねご紹介しましょうかね。この方は愛知県の豊橋、JF2FIU さんですね。丸川さん、ありがとうございます。いつもねありがとうございます。先日降雨時に SWR が悪化するという話題ありましたが、私は最近経験したことですが各局の多少の参考になればということで、いただいております。私が使っているのは廃業してしまいましたが和歌山の某アンテナメーカー、社長さんが有名な社長のメーカーですね、トライバンダーということですと。で症状はどういうわけかベアフットで数十ワットから100ワットぐらいで送信すると全バンド、14、21、28SWR が突然ふらつきながら悪化します。ところがリニアアンプを入れて500ワットから600ワットで送信するとピタッと SWR が止まることに気がつきました。あ、これね時々この現象ありますね。はい、これ私の尺ではないんですがね、お客さんの工事行った先にこういう現象が時々あるんですけども、なんか変だなということでアンテナにパワーで気合と勝つという風に入れるといいのかなと思ってリニアをオンにして QRV するわけにはいかず原因を探すことにしました。全バンド悪化するということはトラップの不調は関係ない、まあ、そうですね、これはもう給電部の何らかの不具合が発生していると予測してアンテナを下げて点検開始、アンテナはバランが不要なタイプですので自作で50センチぐらいの長さの 5.2V、同軸を芯線と網線部分を分離して、丸型圧着端子で加工し M5 ビスでエレメントと共締め、これこの M マルチのミニマルチですけどね、こういう形で、そうなんですね、バランを入れてないんですよね、社長さん曰くねもうしっかりしたポリシーがあってですねバランなんか入れない方がいいんだっていうねずっと言ってましたけどもね、はい、ビスが緩んだりしてここの接触不良はなさそうでした。次のこの自作給電部、まあ、自作給電部なんですね、反対側つまり送信機側は普通の M コネクタをつけて M 型の JJ、中継メスコネクタを接続、そしてシャックまで行く 802V の先端の M コネを、接続して、自己癒着をもちろんしっかりと防水、テープ類を剥がしてコネクタを見るとなんと JJ コネクタの、絶縁部がなんとなくしっとりと結露した状態、おまけに芯線側の金属部分はサビがついている、自作給電部の丸型の圧着端子部分からおそらくこのリード線ですね毛細管現象で、水分が少しずつ侵入し JJ 中継コネクタまで達したものだと思われますということでね、まあ、この先のシャックまで行く 802V までは達せずに助かりましたというふうにね、まあ、この後もいろいろとお書きいただいているんですけれども、まあ、こういうね現象ねいろいろとありますよね。まあ、どこから入ってくるかわからないんですけど、まあ、侵入路いろいろありますからね。特にここの会社のアンテナこの通りでですねバランがないんですよね、で確かですね給電部のコネクタのところはねこれでもかっていうぐらいねシリコンボンドでね、しっかりと固めてあったと思いましたね。それとアンテナのエレメントにつながる、まあ、同軸ケーブルの両端ですね、こちらもですね、芯線側、アース側と含めてですね圧着端子のところはやっぱり、しっかりとシールをしてあった記憶がありますね、はい、確かにねここからですとねどんどん入っていっちゃいますからね、注意しないとなんないですよね。まあ、こちらのね、方は JJ のコネクタの部分でね止まってたから良かったものをそこから先の 8D まで行っちゃいますとねそこから先シャックの方までどんどんどんどんとこう、雨水が ね流れ込んでってしまいますのでねこれ気をつけないといけないですね、はい、というわけでねございました。パワー入れるとね、なんか復活するっていうなんかねそれねよくあるんですけどもねこれはねどうなんでしょうかね、まあ、いろんな説があるんですけどもねまたこちらの話をしますとそれだけで番組が終わってしまいますのでね割愛をさせていただきますけどもね、はい、そうですか、ありがとうございました。まあ、なかなかねこういう話題っていうのはね皆さん参考になると思うんですけどね、 いよいよも梅雨も明けてですね、夏のシーズンでございまして、この暑い時にアンテナのメンテナンスをする方はまずはいないと思うんですけどもね、秋口になって涼しくなってきてからでもいいのでね、ぜひ、チェックしていただきたいと思いますが、はい、どうもですね、FIU さんいつもありがとうございます。またね、アンテナの話題他いろんな話題をねお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。次の方ね、ご紹介しましょうかね。この方はですね、コールサインは JJ2NLM 鎌本さん、浜松市の方ですかね、浜松市ということでね、ありがとうございます。アンテナの交換しました。番組でお話をされていましたが、エレメントの向きなど思わずそうそうとうなずいて、聞いておりました。私には経験がありませんが、確かにマニュアルに記載している時もありますが、水抜きの穴の位置は見落としがちですね。タワーのブレス材が上下あるというのは初めて聞きました。今回交換したアンテナは短波のトライバンダーですが、ほとんど同じようなアンテナに交換したのですが、エレメントが2本増えました。これでどれだけ変わるかなと期待しています。ケーブル交換などもしましたのでかなり違いがあるのですが、今のところワッチした感じではなんとなくよく聞こえるようになった気がしていますが、機能性かもしれません。ケーブルは20年使っていましたが、やはり一部に亀裂がありました。おそらく、水が入っていたんではないかと思われますが、シャックに水が来た経緯は今のところありませんでした。気をつけないといけませんねということでいただきました。はい、どうもありがとうございます。そうですか。まあね、アンテナ交換しますとね、前と全然違ったな、ずいぶん聞こえるようになったなんて感じがするんですけどね、実際に前の状況と新しい状況とですね、切り替え機で切り替えてですね、そのまますぐに違いが確認できればいいんですけどね、そういうわけにいかないんでね、わかんないんですけどね、なんとなくやっぱりですね、新しくするとよく聞こえてる、あるいはノイズが減ったとかですね、そんなような気がするんですがね、変わってるはずなんですがね、果たして実感できるかなっていうところもねありますね。実感できるぐらい変わるってことは相当悪化してたっていうことですからね。はい、そんな感じでございます。気持ちは非常によくわかりますね。はい、ありがとうございます。まあ古いケーブルね、亀裂があったということですからね、やはりこういうのになるんですよね。でよくですね、建物の中に隠蔽配管するときに使うようなチューブとかね、CD 管なんていうね言い方をしてましたし、あるいは FX 管というね、いろんなものがあるんですけど、まあ、こういった樹脂製のものを使ってですね、ケーブルカバーするということもですね、一つ重要なところありましてね、なかなかこのあたり、やってる方少ないんですけど、当然そうするとですね、ケーブルの、持ちも違いますんでね、はい、そういった意味では非常に有効なんですがね、施工そして補修的にもね結構大変だということでですね、あまりやってる事例は見かけないんですけどもね、はい、まあ、適度に、古くなったケーブルは交換というのがですね一番かもしれません。ぜひね、皆さんも点検していただきたいというふうに思います。どうもね、浜松からありがとうございました。またアンテナのメインテナンスの話とかね、そのあたりお聞かせいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございまして、時間がいっぱいでございますね。59コーナ ー, あー今夜は以上でございます。はい、というわけでございまして、あっという間のね30分でございましたけれども、今日はね前半で、50のね、AM コンテストや6メートルダウンのね話題を中心にお送りしましたけど、やはりねこの50メガってね、開局する際に、私たちがね開局する時代っていうか頃はね、50の無線機がね比較的手頃に手に入りやすい、入門バンドという言い方もねしてますが、入門バンドとはですね奥が深いバンドでですね、これまたね夏場のコンディションね、それから太陽活動によって11年周期でね変わってくる、そういったところにも大きく影響があるし、非常にね楽しめるバンドですよね。でアンテナも波長から言っても HF のヤギと比べるとね小型になりますのでね、比較的エレメントが多いアンテナを使うことができたり、またいろんなアンテナをですね、自作して楽しむという方法もねありますよね。50メガあたりですとね非常に自作もしやすい大きさですのでね、いろいろとそんな形で楽しんでる方もねおられますね。 50メガのヘンテナね、これはもう画期的なアンテナでございましたけどもね、私もよく使いましたけど、これまた結構飛ぶんですよね。移動運用ではよく使っておりましたけどもね、皆さんもお使いになったと思いますけど、あのアンテナをいろいろとですね改良にして、オリジナルのヘンテナをね、お使いになっている方もいらっしゃいましたし、いろいろでございますがね、まあ、50メガはそういう形でですねいろいろ楽しめるバンドでしょうね。まあ、無線機もですね AM モードですとね比較的作りやすいというところもあって、この磁石をね50メガの無線機からね始められた方も結構いらっしゃるんではないかなと思いますね。市販の無線機も現在のね市販の無線機50メガのモード、これ AM モードついてますからね、ぜひ、チャレンジしていただきたいと思います。まあ、時折ワッチしてみるんですけどね、時々、綺麗な電波がですね 50.50 付近 50.55 あたりでですね、波が出てますとねついつい聞いてしまってお呼びしたりするんですがね、とにかく変調が皆さん素晴らしく綺麗なね変調ですよね。はい、大昔にですね、私たちというか私が開局した頃の50メガでやはりね、変調というかですねマイクアンプを使ったりマイクコンプレッサーのようなものを使ってガンガンこう、がなりまくるAM でやってどうなんだっていう感じもありましたけど、そういう曲もいたし、またね素晴らしくいい音をAM で、送信してる OM さんもいたりということでいろいろ参考になるんですけどもね、はい、そんな楽しいバンドでございます。これからも楽しい時期かと思いますがね、皆さんぜひ楽しまれてください。というわけでございまして、本日の QRL また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。